はい、始まりました。映画夜話南海館のちょっと聞いてな。この番組は岩本金属株式会社の協力でお送りいたします。こんばんは、南海館館長の吉田と。
こんばんは、京都のカルチャーを発信するウェブマガジンアンテナの川端です。
はい、今日もよろしくお願いします。お願いします。いや、めっきり夏になってきましたね。
嫌やね。
嫌やね。
暑いのほんまに、なんか毎年話してるよ、ね、
話してる。冬好きやからね。焼けると思って、うん、もう毎日原付でなんか走り回ってるんやけど、
はいはいはい、
もうなんか日焼け止め塗りそびれてるから毎日、うんうん、どんどん焼けてきてるね。あかん、こんなことでは。
まあでも忙しいからしょうがないんじゃない。
いや、なんか本当もう前回前々回ぐらいからキャパオーバーぶりがね、チラチラ見えてるかと思うんですけど、絶賛キャパオーバー中ですね。
あの映画館の完成と伴って、
うん、そうそうそう、なんかいろいろ申請のね手続きであるとか、はいはいはい、なんかこう工事現場に今ほぼ毎日のように行ってはいるんですけど、うんうん、今日あの出てくる時見てたら、あの今はねもう囲いも取れて、あの外観が、あ、こんな感じになるんやっていうのが見てもらえる感じにはなってるんですけど、あの広場、外の広場にレンガが敷き詰められてましたね。
いいですね。
そう、今そんな感じでもうすぐ完成かなっていう建物自体はね、
うん、もうどんどん映画館として出来上がってる感じ。
そう、あのスクリーンも無事に貼って、もういつでも上映はねできるけど、まあ、まだもうちょっと工事中なんで。
なるほど。
そう、そんな感じ。有人くんは最近どうです？
いや、もう全然何も変わらないですよ。
あ、変わらず。
あの相変わらず映画見まくって、
うんうんうん、
あの誰もがそれを知ってるとか、幸福ならぞるとかむっちゃいいみたいな。
いや、もう全然映画見に行けてへん。
ほんまに、
うん、ゴジラも行けてへん。行きたい。まあそんな日々ですけれども、なんかね、はい、南海館のオープンが確定して近づいてきたら、もうその上映作品のねご紹介とかをどんどんしていこうと思うんですけど、はい、あの今回はまだもうちょっとそのおすすめ枠っていうところでね、はいはい、あの前回は有人くんの熱いご要望にお答えして、岩盤大連合。
そうですね、
はい、
面白かったでしょ。
いや、もう大好き。すごい面白かった、楽しかった。まあ、今回はね、私が、うん、ちゃんと、なんやろな、前で、大好きって話すの初めてかもしれんけど、
まあ、そうやったけど、
ちょいちょいは言うてますよね。
ちょいちょい言ってるよね。
私の裏、映画ランキング第1位。裏って何やねんっていう感じやけど。
まあまあまあ、吉田さん の裏おすすめ枠第1位。
そう、裏おすすめってなるな。表やったらもうちょっとまともな映画1位にね、据えてますけれど。
好きしかない映画って感
じ、ね。そう、本当も好きしかない映画。今回は私の盾の希望で、アダムスファミリーについてね、
はい、
お話ししようと思ってます。
ワンツーですか？
そう、もうこれはワンツーセットなんですよ。もうどっちかとか言えへん。
ど。
どっちも大好き。
うんうん、
だから、ワンの方が1991年で、2が93年、
はい
はい、まだ我々は幼稚園ぐらいですかね、公開してた頃っていうのは。
そうだね、幼稚園だから、まあなんか、うん、幼稚園とか小学校、うん、低学年とかでテレビとかでむっちゃ見てたみたいな、
うん、そう、あの頃ものすごい金曜ロードショーとかでしょっちゅうやってたし、
やってたね、
私最初は多分小学校低学年1年生の時とかに、うんうん、レンタルビデオ屋さんでビデオで借りてきて見てっていうね、あのフックをご紹介した時にも多分ちらっと言ってるけど、うんうん、あの頃はキャスパーとフックとアダムスファミリー1、2がぐるぐるぐるぐるローテーションで私に借りられてたっていう。
なるほど。
そう、そんな感じでね、アダムスファミリー見たことないっていう人がどれぐらいいるんかな。もう私らの世代は結構マストじゃない。
いや、もうドンピシャーでしょ、うん、だって普通にテレビの CM とかにもアダムスファミリーのキャラクター出てきたりとかもしてたし、
そう、車の CM でデレレレンってさ出てきてたりしてたよね。まあなんかこう変なね家族の話なんですけど、ホラーじゃないもんね、まあ、ホラーチック、ゴシックホラーチックやけど、
ね、ゴシックやけど別にホラーじゃないよって感じだね。
うん、まあなんか私がすごくこうアダムスファミリーが好きなのはやっぱりこうウェンズデー役のね、
はいはいはい、
まあまあ家族構成がお母さんとお父さんと妹、うん、娘と息子と、
はいはい、
お父さんの兄弟のおじさんとおばあちゃん、うんうん、
はい、
あと執事が一人みたいな、ファミリーがいるんですけど、
ハンド君忘れてるけどね、
ハンド君忘れてた、大事。ハンド、これもし見たことない人がいたら説明するのめっちゃ難しいな。アダムスファミリー、
手首だけの人がいる。
そう、手首だけの人がねいるんですけど、まあそんな、家族が丘の上の大豪邸に住んでて、うんうん、なんかこう先祖代々ねとにかく変な一族なんですよね、
はい、
なんか 大昔のその祖先が魔女狩りに遭ってて誇らしいわみたいなとか言ったりしてるような家族で、普通のまあご近所に住んでる普通の家庭の人とかと割といざこざがあるみたいなさ、
うんうん、
話が進んでいくんですけど、ワンの方はお父さんのおじさんお兄さ
ん
が見つかったみたいな話なんですよ、
うんうん、そうだね、行方不明やったのが帰ってきたみたいな。
25年間行方不明だった私の兄のフェスタよどこに行ったんだとか言ってたら出てきたみたいな話なんですけど、うんうん、まあそれがワンで割とそこで家族構成みたいなのをしっかりね教えてくれるというか、うんうん、でそれで私が好きなのが娘役のウェンズデーを演じてたクリスティーナ・リッチがめちゃくちゃ好きで、
子供の頃なんかその格好を真似ようとしてたっていう話を、
いやもうそうなんですよ、好きすぎてね、うんうん、まあとにかくアダムスファミリーの人たちはみんな血色が悪いんですよ。お父さんゴメスだけはめっちゃなんか陽気な感じやけど、
まあ、ゴリゴリのラテン系、
ね、ラテン系やからね。お母さんがアンジェリカ・ヒューストンが演じてるんですけど、はい、モーティシアっていう名前で、うんうん、なんかねワンの方が2よりメイク濃いめなんですけど、
そうやね、
お肌がもう白通り越して銀色に見えるっていうぐらい白塗りしてはって
うん、うん、
でもう真っ赤な口紅と真っ黒のドレスみたいな感じで、
ね、なんなんやろうねあの感じ、うん、もうなんか同じような人、うん、妖怪人間ぐらいしか見たことないみたいな感じね。
ベムベラ、
うん、そうそうそう
ベロ確かに妖怪人間 どれがそのねあの女の人やったか忘れたけど
ベラね、
ベラやベラベラベラそうそうそう、ほんまベラみたいなね見た目なんですが、だからもうみんなすごい血色悪くて、クリスティナ・リッチも顔真っ白でおさげなんですよ、ね、黒髪の、うんうん、で黒っぽいワンピース着てるんですけど、
はい、
ちっちゃい時は私も真似しておさげして、
うんうん、
母親のなんかお白いを顔に塗りたくてめっちゃ怒られてでなんかね割と私小学校ぐらいの時は母親の趣味全開でピンクの服とか着せられてたんですけど、うんうん、とにかく黒い服が着たくて、
はいはい、
クリスティーナ・リッチに憧れた末に、
うんうんうん、
当時小学校の時って洋服を限界まで汚すと保健室で服借りれたんですよ。
そんな制度あったっけ？
うちの小学校そうやったんですよ。もう泥だらけやしとかやったら、うん、でそうね保健室に黒いワンピースがあって、うん、あんまりにも私がわざと服汚して借りに行くからくれたんですよ保健室の先生が。もうこれ持って帰れって言ってもうわざとそんな服汚してみたいなで持って帰ってお母さんにもらったみたいな感じで言ってたら、うん、めっちゃ怒られて捨てられたっていうそんな服着んなみたいな、なんかまあでもそれぐらいね、なんかそのあの時陰気なウェンズデーに憧れて、うんうん、ちょっとこう車に構えたのに憧れたりしてましたね。
いやなんか、うん、今回久しぶりに見直して、
うん、
ま、言うて自分もどちらかというと斜めからものを見るタイプの人間なんでそういう人間やからアダムスファミリーが子供の頃好きやったのか、
うん、
子供の頃アダムスファミリーが好きやったからこういう斜めにものを見る人間になってしまったのかみたいな、
なんかそれはなんか思ったねなんかそのものすごいど真ん中を生きてる人って、
う
んうん、アダムスファミリー見てどう思うんかなみたいな、
ね、
ここまでドンハマりしたりせえへんのかもしれへんね
そういや自分も子供の頃むちゃくちゃ見てたからさ、
うんうんうん、
久しぶりに見返してさ、
うん、
あ覚えてる覚えてるっていうのの連続でさ、
いやそうなのよ、もう好きなシーンしかなくてまあでもこれはもう本当に肩入れが過ぎるんかもしれへんけど、
うん、
なんかもうワンの方とかではさ、なんかお母さんが花瓶にお花を生けてるんやけど、
はいはいはい、
バラの花を生けてるんやけど花の部分全部ちょん切ってから生けるんですよね
そうやね、
花の部分いらへんみたいなとか、うんうん、あとなんかこうなんやろな、アンハッピーかい、アンハッピーよみたいな、それがなんかもう合言葉のような感じとか、はいはいはい、すごいこう好きやったな。なんか全然その自分が知らないそのね割と、うんうん、なんていうのオーバーなんていうのかな、表舞台でもないけどなんていうの日向でちゃんと育ってきてるからさ、その日陰の感じにすごい憧れた、
はいはいはい、
その陰気、
ね、
陰気な感じに、
うん、いやでもなんかこう、うん、今見返してさワンツー見返したら、うん、 あの、まあ、言ってみたらアダムスファミリーの面々って、うん、ものすごい悪趣味で無意味なこと大好きな人なんやけど、うん、あの実は家族として人としてすごく健全な人たちで、
いや私もさ、うん、もう結構割と久しぶりに見直したんよ、うんうん、ただの家族大好きないい人たちやんと思って、ね、いい人たちよね、なんかこう確かにこうなんていうのかな、死刑の方法とか、うんうん、毒とかなんかそういうのに興味はあるみたいやけど、なんか優しいよね。
うん
うん、悪意がない、まあ、ただ行動が行き過ぎてるから隣人にめちゃ迷惑かけてたりはするんやけど、うん、
あのいやもうむちゃくちゃやけどね、やってることね、う
ん、やってることむちゃくちゃ、まあ、なんか特にその、ウェンズデーとウェンズデーの弟のパグズリーはさ、まだ子供やから割と悪意の塊で動いてたりするけど、あのゴメズとモーティシアの夫婦はなんかすごい素晴らしい家族愛にあふれてるよね。
いやもう、うん、なんか素晴らしいカップルでしょあの二人は、
う
ん、
素晴らしいカップルで、まあ、そこにこうなんていうのエッセンスを加えてくれるハンド、
はいはいはい、
ハンドくんね、ハンドくんの撮影当時としてはすごかったと思う。あれ
やっぱ90年代初頭の映画やからさ、
うん、
その CG も出始めたけど、
うん、
でもまだまだ実写至上主義みたいな感じで、
そう
なんかそのバランス感覚がさ、うん、すごく良くて、
なんかどうやって撮ってたんやろって思うぐらいすごい素晴らしいよね、うん、あの映像、あの手の演技の人もすごいと思うし、
あれ本業マジシャンの人らしいよ。
それさっき聞いてびっくりして、ものすごい器用やなって思ってたら、うん、そらそうかみたいなね、うん、あのそうそうハンドくん大好きでさなんかハンドくんがなんかこういろいろこうなんていうの手話みたいなんでさ、
はいはいはい、
あの話を伝えようとしてくれてんねんけど、うんうん、もうそれがもう急ぎすぎて伝わらへんくってさゴメズが食べてるコーンフレークに手バーって突っ込みながら話すとか
うん、うん、
なんかいろいろ悪趣味なんやけど、もうほんとごめん好きしか言うてへんなまあ監督はね、あのバリーソネンフェルドっていう監督で、はい、メインブラックのシリーズとかで有名なんですけど、
そうやね、
なんとこのアダムスファミリーが監督デビュー作やったんやってね、うんうん、そんな監督デビューでこんな面白い映画撮れるっていう、
いや本当、うん、なんかやっぱこういうなんていうの、初監督の人にこういう大仕事任せるハリウッドってすごいなとか思いつつも、うん、なんかやっぱティム・バートンっぽいなとか思って見てたら、うん、やっぱり最初に監督振られたのはティム・バートンやったとかさ、
あそうなんや、うん、断ったんかな、
ティム・バートン、やっぱあれじゃない、この時ティム・バートンほら、うん、バットマンシリーズ初期のあれで忙しかったからと思うけど、
忙しかったよね、うん、でなんか脚本がキャロライン・トンプソンって人も書いてるんやけど、
はいはい、
まあ、その人はシザーハンズとかナイトメアビフォークリスマスの脚本も書いてる人で、
あなんかその90年代初頭の感じするよね、
なんかそうやって思うとシザーハンズが90年でナイトメアが93年で、うんうん、アダムスファミリー91年やんか、
はいはいはい、
この90年代初頭のさ怖くないホラーもののこいいよね、いい時代よね、
まあ、なんかアダムスファミリーってさ、あの元々一コマ漫画というかイラストみたいな感じで新聞に載ったのがアニメ化されて、
うん、
で90年代になって映画化されたってやつでさ、
そうやね、うん、
あのこの90年代初頭ってこう不思議とそういう今のアメコミブームみたいな感じで、うん、そういうカートゥーンとかがなんか実写化されるブームみたいなのがちょっと起こっててさ、
ね、そうやったよね、
それこそあの、うん、ジム・キャリーのマスクとか、
うんうん、
あとフリントストーンとかもあったよね、
うん、あったあった、懐かしい、あとなんか、まあ、カートゥーンじゃないけど、まあ、さっき言ってタートルズとかも実写化されてとか言ってたよね、そうかこの時代でも割と全部そのなんやろな、 CG がまだそんな全盛じゃないから、
うんうん、
結構リアルよねみんな、
いやすごいよね、うん、あの家だって今やったら多分 CG で作っちゃうの
を
実際の丘の上になんか10万ドルぐらいで建てたらしいからね、う
ん、いやすごいよね、なんかアダムス家のさ家の再現度がすごい、元のカートゥーン漫画の、
そうそうそう、うん、今ねあのそのアダムスファミリー全集っていう名前でこう、うん、本が再版されまして、
いやこれ本当いいね、
いやいい本いい本、これを見るとあのすごいあの映画が、うん、そうあの漫画に忠実に作られてるっていう、
ね、なんかちゃんとこう原作リスペクトみたいなのを感じるというか、うん、あの弟のパグズリーはさよくあの道路標識を盗んできて、うんうんうん、なんか事故を起こすみたいなとかねそういうなんかよう見てたらワンかな、ワンかツーかどっちかであの、うんうん、道路標識肩に担いでるパグズリーがね、
そうそうそうそうい
たりとかして、結構ねその原作のカトゥーン、カトゥーン一枚絵やから、
そうそう、
あの何コマ漫画とかいうわけじゃないんやけど面白いよね。
いやなんかすごい絵柄も可愛らしいし、
うん、
こうぜひ見てほしいなっていうのと、
うん、
なんか 吉田さん知っててこれを選んだのかどうかわからへんけど、今年のハロウィンに、うんうん、はい、実はアダムスファミリーが CG アニメで再映画化されるっていう、
それすごいよね、うん、その情報。なんか日本の公開日はまだ出てへんと思うんやけど、うんうん、全米では今年10月に公開、そう、
多分ハロウィンシーズンに、
そうやんね、そういうことやんね。監督がソーセージパーティーの、あのソーセージパーティーの監督
そう、
もうそれだけでめっちゃ見たいっていう。
でお母さん役がシャーリーズ・セロンで、うん、あの吉田さん大好きのウェンズデー役がこれ、うんうん、レグレスモレツっていう、
最高やね、声の出演が、うん、まあ 3D アニメやんね、すごい楽しみやけど、うん、そっちは割と原作の絵に忠実、
そうやね、あの予告編がもう出てて、ね、それを見ると、うん、あのすごいこの原画に近い雰囲気で作られてて、う
ん、いやすごい楽しみ、うん、まあでもなんかアダムスファミリー、そのやっぱりこの、まあまあもちろんアメリカとかではね、ドラマとかアニメとかあったからっていうのもあるやろうけど、うんうん、はい、あの日本においては完全にこの映画から、
いやもうこのキャストのイメージで完全に固まってるよね。
音楽のインパクトもすごかったもんね。
あ、でもあの音楽はあのアニメとかドラマとかからずっと使われてた
らしいね。 それをなんか調べてて、あ、ずっとこれなんやっていう、その素晴らしいわっていう、なんかこうイメージを保つっていうかさ。うんうん、でも私はもう昔から1か2かって言われると2が好きなんですよ。
いや、なんか自分も子供の頃は2がすごい好きでさ、
うんうんうん、
それこそあの今見るとゴリゴリのレイシストやんみたいな、あのボーイスカウト集団をウェンズデーたちがやっつけるみたいな展開大好きやったんやけど、あの今見るとなんか1の方が逆にそのファミリー映画としてよくできてるなって思っちゃったかな。
確かにな、それは思った。私がウェンズデーに肩入れしすぎてるから、うんうん、今見ても2が好きやったんやけどなんて可愛いのと思って、うん、でもなんか2の方はなんかそのおじさん、あの何やったっけ、フェスタおじさん、はいはいはい、フェスタおじさんはクリストファー・ロイドが演じてるんやけどね、
あのバック・トゥ・ザ・フューチャーのドクね、
ドクがね演じてるんやけど、まあまあ毎回そのフェスタおじさんが何やろ問題を引き巻き起こすんやけれどもフェスタの元になんかこうベビーシッターがやってきて、うんうん、あのまあ、そいつは結婚詐欺師っていうか、あの夫殺しで有名な、ね、女なんですけれど、そっちの話とウェンズデーたちがあのサマーキャンプに行かされてしまうっていう話、うんうん、2本立てでお届けみたいなね、うん、もう本当にサマーキャンプでさ、
うん、
演劇をさせられるんやけど、はいはいはい、歌って踊らされるんやけど、はいはいはい、ウェンズデーが、はいはいはい、あのポカホンタスね、
ね、
最高やね、めちゃくちゃ可愛い
あの最低やけど最高ね、うん、
最高。私はあのアダムスファミリーは吹き替え版で見るのがすごく好きで、
はいはいはい、
あのアダムスファミリーはもう画面が割と忙しいから、
あ、まあ、そうやね、
そうそうそう、
基本あのツッコミ役がいなくてずっとふざけ通してるような、ね、
うん、そうそうそう、端々しばしまでちょっと見ておきたいみたいな感じやから吹き替えで見るんやけど、うんうん、ようしょっちゅう真似してたな、セリフとかもあと個人的には、はいはい、あのハンドも大好きやけど、うん、カズンイットな、
カズンイットね、
あのなんていうの、前も後ろも超ロングヘアの人、
あの、うん、毛しかない人みたいな、
毛しかない人、声めっちゃ高いね、なんかみたいな、
何言ってるか全く分からへ からへん
そう、カズンイットって、まあ、いとこなんですけどあのアダムス家のいとこのカズンイットさんすごい好き、
あの、うん、原作では2枚しか出てこないっていう、
そうそうらしいね、何十年何十年と連載してる中で2回しか出てこないカズンイットが映画では大活躍っていうね
大活躍かな、
大活躍じゃない
まあ目立つけどね、
いやもうすごい略奪愛をさかましてみせるやんカズンイットは、そうなんですよ、いや見たことないっていう人がいた、でもそれでもビジュアルは絶対ね知ってると思うし、そうね、ま
あ、でもあのほら一時期権利関係で、うん、なかなか DVD が出なかったって時期があるから、
なかった時期あったね、
多分見逃してるあの、うん、世代の人もいるはずなんで、
今ね割とあのビデオオンラインとかの方でね、うんうん、あの見ることが簡単にできるんで見てみてほしいな。3もね作られようとしてたみたいやけど、
まあまあキャストの、ね、
ゴメズの人がね亡くならはったっていうのが理由で、そうそう、まあ、無理やったということでね、まあ、新作すごい楽しみですね、
はい、
はい、久々に見返してテンション上がりましたけど、
あのやるときはぜひコスプレして見に行ってください
いやいやもういいもういい、
あの
頃はね本当憧れたけれども、うん、まあ、自分の子供がアダムスファミリー大好きって言ってたらちょっと心配するかもしれないけど、いや弱かってるやんとも思うけどね、うん、まあ、やっぱりカラミーやモンシェルの下りとかねすごい好きやったな、はい、あの熱い思いばかり話してて内容があんまりね言えんかったけれども も
月しか行ってへんみたいな感じ、ね、
月しか行ってない、まあ、今回はアダムスファミリーについてお話ししました、はい、まあ、次回までは多分おすすめ枠の、ね、はいはいはい、お話をするかなと思いますのでまたお楽しみに、
はい、
ということでこの番組は岩本金属株式会社の協力でお送りいたしました。またお会いしましょう。ありがとうございます。
ありがとうございます。